お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、使徒の働き9章43節と、10章1節から29節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
人の働き九章の学びを続けていますが、九章の43節。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。川なめしは動物の皮をなめすために酸を使いました。そのせいでその場所は独特な匂いがします。ヨッパは水辺の近くにある絵のような村で、川なめしの家はそこにありました。人の働き10章の学びに入りますが、10章は続けてシモン・ペテロのミニストリーを記録しています。後になってペテロは舞台から去り、歴史は使徒パウロのミニストリーとともに続いていきます。異邦人への使徒はパウロではありますが、コルネリオの家に入り、彼の家の者たちにキリストを通しての救いを説いて、異邦人への伝道のドアを開いたのはペテロでした。使徒の働き10章の1節。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。さて、ここでパウロがすでにカイザリアに行っていたことを思い出してください。使徒の働き9章の30節にはこのように書かれています。兄弟たちはそれと知って、彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。おそらく誰か他の使徒たちが海岸沿いに福音を述べ伝えたのです。テルアビブは昔のヨッパの一部です。ヨッパの海岸沿いを登って旅していきますと、次の町はカイザリアです。カイザリアは本当はローマの町でした。ピラトが住んでいた場所です。知事とこの地を支配していた人たちがそこにいました。そこにコルネリオが配属されています。彼は百人隊長、つまりローマ軍の100人の兵士たちの指揮官でした。イタリア隊はイタリアで集められたローマ兵たちの300から600人からなる歩兵部隊でした。使徒の働き10章の2節。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、彼は敬虔な人でした。これは彼の礼拝が正しい方向に向けられていたことを意味します。彼は自分が神なるものに頼っていることを認めていました。このことは異教徒でさえも自分の神に対しての献身と確信を持つことができることを示しています。今日のクリスチャンに必要なものも神様に対する献身と確信だと思います。彼は敬虔な人で、神を恐れかしこんでいました。彼は厳密には、ユダヤ教への改宗者ではありませんでしたが、ユダヤ教に強く惹かれている人物でした。今日なら、彼は特別な時には教会に出席し、教会に対して好意を持ってはいるが、でも実際にクリスチャンではないというところでしょうか。コルネリオは、そのような人でした。彼は神様を恐れていました。またここには、 ユダヤの人々に多くの施しをなしと書かれていますが、これはユダヤ人に対して多くの慈善的な贈り物をしていたという意味です。イスラエルの民はいつでも捧げ物に大きな協調点を置いてきました。神様はこのことを旧約聖書で彼らに教えられました。私たちは十分の一献金と言いますが、モーセの律法から彼らが実際には十分の三を捧げていたことは明らかです。彼らは政府の運営のために捧げ、神殿維持のために捧げ、そして自分たちの生産したすべてのものの十分の一を捧げました。ですから彼らはよく捧げる気前の良い人々でした。今日でさえも、慈善団体の多くはユダヤ人たちによって設立されたというのは興味深いことです。今の時代にユダヤ人コミュニティがイスラエルの国を支援するために捧げているほど、気前よく捧げるグループは他にはありません。ここには、コルネリオがいつも神に祈りをしていたと書かれていますが、彼は自分の必要のために神様に祈ってはいましたが、彼にはもっと光が必要でした。おそらく彼はこの時点で祈りについてはあまりよくは知らなかったのではないでしょうか。3節。ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。この百人隊長はローマ軍の役人、つまり職業的な役人であり、影響力のある人でした。同時にこれから見ますが、彼は自分の家の者たちにも大きな影響力があり、とても素晴らしい人物でした。でも彼はこの時点ではまだクリスチャンではありませんでした。なぜなら彼は福音を聞いたことさえなかったからです。彼は自分が持っている限りの光にふさわしく生きていた人の見本です。ヨハネの福音書1章9節にはイエス様について次のように書かれています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この百人隊長はイエス・キリストに会ったこともなかったし、主の御前に来たこともありませんでしたが、自分に与えられた光にふさわしく生活していたのです。パウロはローマ人への手紙1章19節から20節で、自分に与えられた光にふさわしく生きていない人たちについて、次のように語っています。それゆえ、神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。よく言われることですが、神様のことを知りたいと願っている人がいても、もし一度も福音を聞くチャンスがなかった場合はどうなるのですか？その人も失われているのですか？その答えは、神様がそのような人物には光をもたらされるということです。神様はその人が福音を聞けるようにさせてくださいます。ところで神様はどのようにして福音をコルネリオに届けられるのでしょうか。この当時と、それから最初の8年間の教会は、もっぱらユダヤ人だけでした。当時のユダヤ人クリスチャンたちは、まだ神殿に行き、多くのユダヤ教の習慣を守っていました。彼らはキリストを信じていたので、恵みのもとにそのようにすることができました。 その後、福音がサマリアに伝えられました。エルサレムのユダヤ人たちは驚きましたが、神様の御手がこのことのうちにあることを認めました。さて、神様はどのようにして異邦人たちに対する福音のドアを開けようとしておられるのでしょうか。パウロは異邦人に対する偉大な宣教師になるべき人物です。この時、神様はパウロをアラビアの砂漠で訓練しておられます。ですからこの時、異邦人に対するドアを開くべきなのはシモン・ペテロなのです。明らかに異邦人に福音を伝えるために、聖霊が一つ一つの動きを指導されたのです。すべての純粋なクリスチャンの働きは聖霊に指導されています。そうでない働きには何の価値もありません。この時聖霊が異邦人の心の内に働かれなければなりませんでした。そして聖霊はまたユダヤ人の心の内にも働かれなければなりませんでした。四節。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ、何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。神様の御使いが幻のうちにコルネリオに現れました。コルネリオは眠っていたのではなく、祈っている間にこの幻が与えられたのです。コルネリオの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。そして神様ご自身が福音を彼のところに伝えてくださったのです。どんなところでもコルネリオがしたように、神様を熱心に求める人がいるならば、その人は神様の恵みの福音を聞くことになるのです。五節から六節。さあ今、ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いは、どこでペテロを見つけたらよいかをコルネリオに教えます。七節から八節。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオは、そのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ遣わした。この人たちが川なめしの家を見つけるのは造作もないことでした。彼らがそちらに向かっている間に神様はシモン・ペテロに幻を通して語られます。九節。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。神様はどうしてもシモン・ペテロにあらかじめ特別な方法でメッセージを伝えておく必要がありました。なぜならシモン・ペテロにはパウロのような柔軟性がなかったからです。またペテロにはパウロが持っていたような教育も訓練もありませんでした。しかし神様は彼を違う方法で用いることがおできになります。十節から十二節。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが、食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると、天が開けており、 大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。13節から14節。そして彼に、ペテロ、さあ、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も、清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。これはどういう意味かと、ペテロがいぶかっている間に声が聞こえました。今ここに、ペンテコステの日をすでに経験した人物がいます。彼は肉を食べようと食べまいと、何の変わりもない恵みの時代に生きています。ところが、ペテロはまだモーセの体制にとどまっていて、儀式的に良くないものを一切食べないのです。ですから、主はここで、彼がもう今はモーセの体制のもとにはなく、何を食べるのも自由なのだということを教える必要があったのです。私たちは今、恵みのもとにあって、何を食べてもよいのです。15節。すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。私たちは神様が清めたものを清くないと言ってはなりません。何でも食べてよいのです。なぜなら神様がそう言われたからです。16節。こんなことが三回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロは、これは一体何だろうと不思議に思っていました。17節から22節。ペテロが今見た幻は、一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちが、シモンの家を訪ね当てて、その角口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロは、その人たちのところへ降りて行ってこう言った。あなた方の尋ねているペテロは私です。何の御用でおいでになったのですか？すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人があなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように、聖なる御使いによって示されました。このコルネリオから来た小さな使節団は、何があったかをペテロに説明し、自分たちと一緒にコルネリオの家に来てくれるようにとペテロを招きました。23節から25節。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足元にひれ伏して拝んだ。コルネリオが自分の家族や友人たちにかなりの影響力を持っていたことがわかります。彼はこのことのために彼らを呼び集めていました。同時に彼の行動によってコルネリオがまだ異教徒であることもわかります。御使いによってシモン・ペテロを呼んでくるように指示されたとき、コルネリオは この人はとても重要な人物に違いないと結論付けました。そこで彼はひれ伏してペテロを礼拝したのです。26節から28節。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい。私も一人の人間です。と言った。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私に、どんな人のことでも、清くないとか、汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。この日ペテロは異邦人の家に入りました。それは非常に大きな第一歩でした。ペテロは生まれて初めて異邦人の家に入ったのです。彼は神様がそこに行くようにと命じられたことに対して、本当にはまだ少し当惑しています。29節。それでお迎えを受けたとき、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか？シモン・ペテロはどうしてこのような質問をしたのでしょうか？なぜ彼は直ちにイエス・キリストのことを語り始めなかったのでしょうか？ここでは神様の御霊が主導権を持っておられ、御霊がペテロが慌てて本題に入らないように止めておられるようです。これは私たちにとっても大切なレッスンにならなければなりません。あまりにもしばしば私たちの証は威勢がよく、時にはそやでさえあります。証をするのは難しいことなので、一般的に私たちが証をするとき、とても素人っぽくなってしまうのです。あまりにも私たちの証がぶっきらぼうで、人々の感情を害してしまうこともしばしばです。私たちは神様の御霊に導いていただく必要があります。最も必要で大切な伝道は祈りの伝道だと思います。ある一人の人のために祈ることから始めるというのが伝道の最も大切な出発点です。その人のために祈っていると、その祈りに行動を伴わせる必要のある日が必ず来るのです。ですから、まず神様に導いてくださるように祈り求めてください。もしもあなたが家族のため、友人のため、またある人のために祈ってきたのなら、自分の肉の力によってその人のところに行くようなことはしないでください。もしそのようなことをすれば失敗をしてしまいます。ですから私たちは神様に導いていただく必要があるのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。